では時間になりましたので礼拝を始めていきます。まず最初に御言葉から始めたいと思います。エレミヤ書の31章16節から22節までをお読みします。主はこう仰せられる。あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の蜜毛、彼らは敵の国から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の蜜毛、あなたの子らは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを負っているからです。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の見つけあなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちをいつも帰れとおっしゃる主です。私たちがあなたから離れた時、迷った時、迷い出た時、あなたはいつでも帰れとおっしゃいます。主よ、私たちを帰らせてください。今礼拝において主よ、あなたに帰らせてください。私たちの心をあなたに向けさせてください。そしてあなたが豊かに生きてくださり、臨在してくださり、あなたの栄光を私たちが褒めたたえ、ただ喜び叫ぶことができますよ。これからの礼拝の時をあなたの御手に委ね、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では賛美です。セレブレイトジーザス。
Yeah.
使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊においてあり、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより鍛えて、生ける者と死にたる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
では講読文の13番です。字の細い方司会者が太い方を皆さんで交互に読んでいきます。講読文の13番、詩編34編。どのような時も私は主を讃え、私の口は絶えることなく賛美を歌う。
私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝い。
私と共に主を讃えよ、一つになって皆をあがめよう。
私は主に求め、主は答えてくださった。脅かすものも常に救い出してくださった。
この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。
主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。
味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。
主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何もかけることがない。
若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いもののかけることがない。アーメン。では賛美、御言葉に歩めるようにを歌います。
たの血潮で私たちを整えてください。主よ、私たちがこの聖なる務め、聖なる思いによって自分の生涯をあなたの栄光から栄光へと走り抜くことができますように。主よ、あなたの命、あなたの歩まれたその栄光の足跡を私たちに与えてください。十字架のその駆けつけられたあなたの、あなたの御手に確かにあり、癒しに確かにあり、あなたの脇腹に確かにありました。あなたの十字架により生まれたものとして私たちも栄光のその傷跡を自分の体に持って、その印により癒され、その印により許された、その確信を持ってこの世を生きることができますように。主よ、私たちを整えてください。一週間もの間、あなたの恵みのうちに私たちを住まわしてください。再び70人の弟子をあなたの身元へと呼び寄せた孤独、私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださっていることを感謝いたします。主よ、ご覧ください。あなたの皆のゆえに祈りに努め、奉仕に努め、歩みに努めた者たちが自分の務めを終えて、主よ、この場所に集まり、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日ここで私たち一人一人をさらに整えてください。命により生きることができますように、あなたを届けるものとして私たちを整え、多くの人々にあなたを届けることが、届けることができますように、主を助けてください。今日も割礼を施してください。私たちの耳を、私たちの心にあなたの割礼を施す。主よ、あなたの御言葉の中に住まうことができますように。御言葉を語る者の上に主よ共にいてください。あなたの命、あなたの御思い、あなたの祝福、あなたの癒し、あなたの優しさ、あなたの愛を語ることができますように。人生最大のピンチの時に、主よ、あなたを褒めたたえ、あなたにより頼む信仰により、主よ、人生最大の栄光を見ることができますように。主よ、あなたは、私たちはピンチにある兄弟姉妹のために祈る時、必ず答えてくださる主であるから感謝します。たった2日前にあなたに嘆いて祈りました。主よ、あなたはそれを見事に答えてください。家を生み出される羽目になったある家庭が、主よ、あなたの計らいにより新しい家を与えられました。感謝します。この家族が、主よ、あなたが用意した住まいで良いお限りなく、あなたの命をいただきながら、これからずっとずっとキリストの中で生きることができますように。主よ、この家族を最大のピンチの時に顧みてくださったあなたの名を褒めたたえます。絶対絶命の時がチャンスであることをまた学ばせてくださった主よ、私たちがより多くのチャンスを得られるように、私たちにこの素晴らしい祈りの答えを与えてくださったことを感謝します。これが今日私たちの主に捧げる感謝です。礼と誠を尽くして礼拝するとき、主よ、あなたの御国が私たち一人一人に満遍なく下ってくることを心から感謝して、イエスの血により、命により、真理により贖われたものが、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
ではメッセージに移ります。今日は先週の続きで、先週は第一サムエルからダビデのサウルのことを学んだんですけれども、今日はその続きです。先週ダビデはサウルに対して素晴らしい信仰告白をしました。いつでも殺そうと思えるのに、しかし主に油注がれたものを殺すことを私は決してすることができないと言って、それを2回も、そのチャンスをがあったのに、あえてダビデをそのまま、逃がしました。そして一見ダビデとサウルは、和解したかのように見えたんですけども、しかしダビデは再び恐れに取り憑かれてしまいます。ダビデはいつもこうやって信仰、素晴らしい信仰を告白したり素晴らしい行いをしていたわけではありません。彼も紆余曲折の人生を経て、時には間違いを犯し、時には恐れに駆られ、そうして主によって整えられていったわけです。その後ダビデは再びペリシテ人の地の方にサウルを恐れて、その外国に逃れて、そしてアキシュという王のところに身を寄せます。実はこのアキシュという王のにはかつてダビデは会ったことがあるんです。サウルに追われてその国外に逃亡して、まず行ったのがペリシテのアキシュの王でした。最初にそこに行った時、そこの部下たちが、このダビデは俺たちに大損害を与えたあの男ではないか、そういうふうに言って、ダビデはその時非常に恐れに駆られて気違いのふりをしたんです。気違いのふりをして壁を叩いたり、ひげによだれを流したり、そういうみっともない行動をして、そしてなんだこいつは気違いじゃないか、連れ出せ、そうやって命を得ました。別にダビデはそこで気違いのふりをしなくても、ちゃんと神様は助けてくださったと思うし、きっとダビデもそういうことを信じていたとは思うんですけども、しかし恐れに駆られてしまってそのような行動をしてしまいました。そしてダビデはですね、その行動をしたことを非常に悔いました。非常に悔いて、歌った詩編が、さっき購読文でお読みした詩編の34編です。もう一度ちょっとそこを、少しお読みします。詩編の34編開くとですね、彼がアビメレク、すなわちアキシュの前で気違いを装い彼に追われて去った時に読んだ詩編ということを書いてあります。気違いを装ったのに、まず一節からは、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、ね、非常にみっともない行動をした後に私はいかなる時も主を褒めたたえる、素晴らしい方向転換ですね。で4節、私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった。そう、ダビデは恐怖に駆られていたんです。この、自分はとても力がない、異国の地の王様の真っ只中、敵の真っ只中にいる、しかも、こいつは俺たちに大損害を与えたあの男じゃないか、そういうふうに言われた。そういう状況、とても恐ろしい状況です。そこからその全ての恐怖から神様は救い出してくださるんです、主を求める者は。そしてダビデは気づくんです。6節からお読みします。この悩む者が呼ばったとき主は聞かれた、こうして彼らはすべての苦しみから救われた、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者は。例えば私たちがどのような恐ろしい状況、恐怖に襲われるような状況にあったとしても、主を呼び求める者は主のその人の周りに御使いを使わせて陣を張ってくださる、そのことにダビデは気づいたんです。
そしてですね、ダビデはその悪事のもとを去った後、彼のひいおばあちゃんの故郷、ルツの故郷のモアブの地に、逃れます。そしてそのモアブの地のモアブの王の前ではしっかりと信仰告白をしています。22章の3節、その後モアブの王のもとに行った時、ダビデは言いました。神が私にどんなことをされるか分かるまでどうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。モアブもイスラエルからすれば忌み嫌うべき民なんですけれども、ダビデ王はここで恐れず堂々と信仰告白しますね。そして神が私にどんなことをされるか分かるまで自分の父と母をここに置かせてください。モアブの王はそれを受け入れて、そして、ダビデは父と母を呼んできて、そしてこのモアブの地で、しばらくの間養われることになります。ダビデの両親が養われたばかりでなく、そのダビデの敵サウルの王に、彼の周りは非常に恐れに包まれてしまいました。もう神様から、神様の言うことをずっと聞かなかったサウル、ダビデ、サウルの前から精霊が去ってダビデに移った。そうするとどういう状況になるか、疑心暗鬼に駆られて仲間同士で告発し合ったり、あるいは、罪もないものを殺したりするんです。サウルはその後恐怖に駆られて何の罪もない祭司たち80人を撃ち殺しました。そしてその中から一人だけ生き残った祭司がいたんです。エブヤタルというんですけども、このエブヤタルが、ダビデの元に逃れてきて、そしてそれから後ずっとダビデを助けることになっていきます。重要な場面でこのエブヤタルは非常に助けになってきます。ダビデは両親を養うことができたばかりでなく、このエブヤタル祭司を得ることができたんです。それは主に心を、委ねたからです。しかし今日これからの箇所は27章ですね。27章、再び悪手のもとに行くんですけれども、ダビデは再び恐れに支配されてしまいます。この異邦人の王アキシュのもとで生きていくために、表向きはイスラエルに歯向かっているように見せかけなければなりません。そしてイスラエルにあたかも歯向かっているかのようで、で実は、そうではない、そういう、偽装生活を送ることになります。恐れに駆られると偽装生活を送ることになってしまいます。アキシの前に、今日はユダのどこどこの町を襲いました。今日はユダの、何々の町を襲った、そういうふうに報告して、でそれで貢ぎ物分取り物をアキシに献上するんです。しかしそれでいて実はユダの町を襲うことはせず、アマレク人の町を襲ったり、また、そのペリシテ人の町を襲ったり、そういうことをしておりました。そして、略奪をするとき、民のそこにいる男も女も一人も生かしておかなかったんです。その中で誰かがアキシに密告すると困るからです。そのように、異邦人の王、異邦人の地に取り入るためには私たちは偽りの生活をしなくてはなりません。あるいは虐殺、奪う生活、そういう神のためにはふさわしくない生活をしなくてはならなくなります。皆さん、何を恐れて生きていくかということで人生は非常に変わりますよ。真っ二つに分かれます。誰を主とするか、異邦人の王を主とする者はそういう偽りの生活、奪い合いの生活、殺し合いの生活、騙し合いの生活に身を投じなければなりませんけれども、しかし私たちはキリストイエスにあるものは愛する御子のご支配のうちに私たちは移してくださいました。コロサイの1章13節に書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して 愛する御子のご支配の中に移してくださいました。アーメン。イエス様にある私たちはそういう者たちです。この世は確かに暗闇の圧政の支配下にあります。私もですね、この間会社の面接を受けに行ったんですけれども、私のキャリアからしてそこそこ、話が盛り上がっていて、 あなたこれやったことあるんですね、これ分かりますがって感じで、途中までは良かったんですけれども、で、どうもこのまま行くと非常に安い給料のまんま、しかも、IT 業界はですね非常に残業が多く、また日曜も出勤しなければならない時もあるの でそこで私は言ったんです。私はクリスチャンですので、日曜日は必ず休ませていただきます。あと教会の用事もしなければならないので残業は、なるべく控えさせていただきます。でそれまで、非常ににこやかな面接官、30、40代ぐらいの非常によなれた感じの男性だったんですけど、それまで、目は、非常に口は笑ってたんですけど、目では私を非常に観察して鋭く見ていまして、で私がそれを言った途端もう口の笑いがふって消えて、この世はですね、そういうもんです。30代以下の男性はもうご存知かと思うんですけれども、面接の場において自分の主張しちゃダメなんですよ。もうかつての時代と違って私はこれこれの待遇を求めます、そういうことを言うのが、40歳以上の面接の常識であるかと思うんですけれども、しかし今のご時世、もう土日出勤当たり前、残業当たり前、それの前提で話を進めていますので、そのまま OK してしまいますと、私もこの 教会でこういう用事が果たせなくなってしまいます。残念ながらというか、幸いというか落ちました、その会社。そのようにですね、この世に生きていく上では自分のやりたいこと、自分の主張を押し殺して上からの命令に、何とかしてでも従わなくてはならないんです。ダビデもこの時ペリシテのこの王様のところに行った時、本当、とんでもないことを要求されました。どういうことを要求されたかと言いますと、イスラエルとこれから一戦を交えるのでダビデも一緒に行って戦ってくれ。仕事の場でも、そういうことはあるかもしれませんね。ちなみに僕も前の職場で、おい林エロサイトを作ってくれ、そういうふうに取締役に言われて、すいませんクリスチャンなんでエロだけは勘弁してくださいと、幸いその時はクビにならずには済んだんですけれども、とにかく、信仰生活を送っていく上ではこの世は非常にそういう戦いが、起こります。ダビデはどうしたか。ダビデはその時ですね、一緒にいて戦いましょうということを表明してしまいました。ダビデはこの時どういう心境だったでしょうか。あの神の国の王様サウルをどうも最近神様から離れてるから、この俺が一定一つ懲らしめてやろう、そういうふうに思ってたでしょうか。確かにダビデはこっち先ではそういう感じでした。しかしダビデはサウル王を2回も生かした、そういう経験があります。とても尋常ではない心境だった かと思います。何しろ神の民に向かって刃を向けて、そして血を流して、そういうことを、ダビデはきっとしてはならないというふうに思っていたことでしょう。でも、この異国の王の命令に従わなければならない、その葛藤に非常に苦しんだかと思います。しかし神様は憐れみ深いお方です。そこでも憐れみをかけてくださり、ペリシテの王様たちを用いて、おいあれはあの敵ダビデじゃないか、あいつと一緒に行けば必ず裏切りに遭う、あいつを一緒に戦いに出すなんてとんでもないことだ、そういうことを言われて、そして、ダビデたちは戦わずに済んだわけです。このように異邦の王様に取り入ろうとするあまり間違いを犯してしまいそうな時でさえも主は憐れんでくださって、私たちをしてはならないことから救い出してくださいます。してはならないことをしないようにということで神様守ってくださいます。しかしがあります。しかしそのような 生活には必ず歪みが生じてきてしまいます。自分の行った身は必ず刈り取ることになってしまいます。事実その後ダビデは自分のしてきた行いの身を刈り取ります。どうなったか、ダビデは3日間だけその、自分の家を空けていました。で、それで、アキシの元から自分の家に帰ってみるとですね、なんと、そこは妻も子供もおらず家畜もみんないなくて火で焼き払われておりました。今まで奪っていく生活、殺していく生活をしていたんですけれども、今度はダビデ自身が奪われる番になってしまいました。それまで奪って奪って蓄えてきたものは全部奪われてしまいました。アマレク人の略奪隊が来て、そして、ダビデまたその部下たちの妻も子供も略奪して、そして、みんな連れて行ってしまったんです。ダビデもその部下ももう泣きに泣いて、もう涙が出てこないほどまで泣きました。そして、ダビデは非常に苦しみに遭うんです。第一サムエル記の30章6節から8節まではちょっとお読みします。第一サムエル記の30章6節から、ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。皆さん、世の中においては間違いを犯してしまいます。上の権威に従わなくてはなりません。しかしそれに、甘んじていくとき、確かに私たちはその報いを受けます。行いの実を刈り取ります。しかし主はなおも憐れみ深いお方です。そこにおいてなお主によって奮い立つとき、主はさらなる恵みを与えてくださいます。主によって奮い立つとき、その祝福と呪いの転換があります。それまでのダビデの人生は、そこでの生き方は呪いと苦々しさに満ちておりました。しかし主はきちんと備えてくださるんです。祝福への転換点を。ダビデはそこで主によって奮い立ちました。7節、ダビデがアヒメレクの子祭司エブヤタルにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは主に伺って言った。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。するとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。はい、皆さんも、それまでの人生で失ってきたものはあるでしょうか。自分の、その妥協によって、自分のそういう、この世に対して、あるいは主に対して、その2つの主人を持つことによっての呪いを受けてきたことが皆さんあるでしょうか。失ってきた人はあるでしょうか。失ってきた時間、失ってしまったもの、奪われてしまった、もう彼らはどこかに遠くに、自分から奪い去っていった者たちには追いつけるだろうか。ダビデは伺っていました。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。主はですね、それ以上の答えをくださいます。ダビデは非常に控えめに言います。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。主の答えは、追え、必ず追いつくことができる、そればかりではありません、必ず救い出すことができると。ですから私たちもそうやって失ったものがあるとき、失った時間、失った人、失ってしまったもの、奪われてしまったもの、そういうのがあるときは、皆さんも主にあって、主によって奮い立って、そして申し立てるべきです。追うべきでしょう。主は必ず、皆さんをその奪われた以上のものを分取り返させてくださいます。ダビデは、どうしたか。 そのまま実際に追っていきました。主の御声に従って本当に疲れていましたので、何人か途中で、そこで休むことにしました。しかしダビデとさらに多くの者たちは追っていきました。途中ですね、ある行き倒れの男に出会います。彼を助けてやると、彼はなんとその略奪隊ではぐれてしまったもの、途中病気で倒れてしまったもの でそれで、彼に食料を与えてやると、彼は、ダビデたちに協力して、略奪隊のところに案内するということを申し立ててくださいます。皆さんも主にあって追うと、このように助けるもの、一見何の変哲もないものかもしれません。しかし主にあって彼を助け起こすと、皆さんを案内してくれるか、案内係になってくださるかもしれません。そして、実際にそのアマレク人の略奪隊のところに到着します。しかもちょうどいい時にですね、到着するんですよ。ちょうどアマレク人の略奪隊はその全地にちりぢりに散らばって大宴会を催している最中でした。もう飲んで歌って酔っ払ってお腹いっぱいになって、非常に動きが鈍い、しかも散らばってる、そういう状況です。もうダビデたちはもうここぞとばかりに彼らを打ち返して、そして追い散らしました。その結果ですね、ダビデたちは自分の失っていたものを取り戻したばかりでなく、それ以上の分取り物、その略奪隊はいろんなところで分取ってきましたので、彼らが苦労して集めたもの全部ダビデのものとなったんです。ですから私たちも失ったもの以上を主にあって取り戻すことができるんです。私たちのその間違った行動さえも用いてくださいます。私たちが絶望のどん底に陥った時、もうこれはダメだ、助からない、そのような状況さえも主は用いて最善へと変えてくださる力があります。もちろんですね、ダビデは、こんな略奪、異邦人の国で略奪して生活することをしなくて済んだかもしれません。事実神様は助けてくださる力は終わりになりましたけれども、ダビデは恐れてあえて異邦人の国で異国の王の言いなりになって、こういう苦々しい生活をしてしまいました。しかしそれさえも最善へと導いてくださいます。でももっと最善なのは、主に信頼して、初めから主に信頼していることの方がもっと最善です。こんな苦々しい思いをせずに済みました。怖い思いをせずに済みました。ですから私たちは主にずっとつながっている生活の方がもっと祝福されています。ではその分取り物をどうしたか、このようにですね、大成功を収めた時こそ最も危険ですよ。これは俺が分取った、俺の力でやったんだ、途中、行き倒れて一緒に戦わなかったお前たちはこの分取り物を預かる資格はない、そういうことを言った部下もいましたけれども、しかしダビデは、どのように言ったか、何節でしたっけ、ダビデはそのように言った部下にこう言いました。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。まず兄弟たちよというふうに言いました。主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が賜ったんです。分取り物、ちょうどいい助け手が与えられ、ちょうどいい時間に行かせてくださったのは主です。皆さんも主にあって分取り物を取り返すときは主がなさることですから、ですから主にその分取り物は自分のものと思ってはなりませんよ。その分取り物を皆さんの兄弟姉妹と分かち合って、そして喜びを兄弟姉妹たちと分かち合うとき、主はさらに祝福を与えてくださいます。もしその分取り物を皆さんのものとしたら、それは時間とともにどんどん減っていくだけです。主にお捧げすればもっともっと豊かにされます。ダビデはその分取り物をどうしたか、今度はアキシュ王様に、献上することなく、ユダの自分の町々にその贈り物として贈りました。これは主の敵から分取ったものの一部ですと言って、ユダの町々に それを送りました。この後ですね、ダビデはそのユダの町々の人々から王様に祭り立て、祭り上げられます。ですから皆さん、自分の分取ったものはぜひそういうお世話になった人たちにきちんとお返し、一部でいいのでお返ししていけば、いずれ皆さんをさらに高いところへと引き上げて、もらえます。
アーメン。
では最後に、一言お祈りしたいと思います。愛する主よ、私たちは、かつて分取られたものがたくさんあります。失ってしまったもの、失ってしまった時間、失ってしまった人、主よ、彼らを追って追いつけるでしょうか。彼らを取り返すことはできるでしょうか。そのように主よ、あなたにあって奮い立ち、そう申し上げるとき、主よ、あなたは追え、必ず取り返すことができる、必ず救い出すことができると、そういうふうにおっしゃるお方であることを感謝いたします。私たちは弱さのゆえに世と妥協し、時には間違ったことをしてしまい、そして時にはその間違ったことの身を自分自身の身に刈り取ることもあります。しかし主よ、あなたは憐れみ深いお方であることを感謝いたします。あなたに立ち返るとき、私たちはそれらを取り返すことができるから感謝いたします。あなたの憐れみ深さを感謝いたします。私たちが失っているとき、主よ、あなたに立ち返ることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、賛美を歌います。どうぞ、聖歌隊の皆さん前に出てきてください。イエスは勝利を取られた。聖歌隊、自分は聖歌隊だと思う方は出てきてください。あるいは踊りたい方は前に来てください。
ハレルヤ、はい、どうぞ。イエスは勝利を取られた。はい、どうぞ。
こっち、はい、どっちでもいいんです。はい、どうぞ。はい、
主の祈りを持って終わりたいと思います。主の祈り、 天に増します我らの父よ、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では御言葉で祈ります。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み惜しまず施し喜んで分け与えるように、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の思いの目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。愛する主よ、今日の一日を感謝いたします。あなたをより頼む者には決して乏しいことがないこの約束を感謝いたします。これは、この宇宙を作られた神主の全く法則であります。私たちがその法則に従って歩むことができますように、今日ここに来ることもできなかった一人一人を覚えてください。主よ、あなたが恵みを与えてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。
では、後ろの方でお茶の用意が できてますので、ぜひご移動ください。でこの後11時から韓国語の礼拝を始めますけれども、日本語がありませんので、どうぞ、韓国語が分からない方は後ろの部屋でお待ち合いください。
アレルヤ。